小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児の集中治療後症候群について、東京大学医学部附属病院小児科助教野澤久隆さんにお話しいただきます。
小児科診療アップトゥーデート、今日は小児の集中治療後症候群というテーマについてお話ししたいと思います。東京大学医学部附属病院小児科の野澤です。集中治療室に入室する患者さんは様々な疾患や原因により重篤な全身状態となりますが、近年集中治療管理の質が向上したことで生存率が著しく改善しています。一方で患者さんが集中治療室を退室した後に社会復帰するにあたり、様々な困難を抱えながら生活していることが明らかになってきました。2010年にこれらの様々な困難が集中治療後症候群、ポストインテンシブケアシンドローム、略して PICS という総称で概念化され、ここ10年間で盛んに議論や研究が行われています。成人の PICS を構成する領域には、患者さんご本人に関係する領域と、患者さんのご家族に関係する領域の2つに分けることができます。患者さんご本人の領域は、身体機能、認知機能、精神機能の3つの項目に分けられるとされており、集中治療室での経過や経験によってそれぞれの項目ごとに様々な機能障害が起きる可能性が示唆されています。一方、患者さんのご家族の領域では、主に精神機能障害が起こるとされています。身体機能障害には筋力や呼吸機能の低下、認知機能障害には記名力低下や繊毛、精神機能障害には不安、抑うつや心的外傷後ストレス障害といったものが含まれます。さて、小児集中治療の分野においても、治療や管理の質の向上は例外ではなく、1980年から2000年までの20年間で死亡率は著しく低下しました。しかしながら、成人と同様に中等度から重度の機能障害を有しながら集中治療室を退室する児の割合は増加したという報告が散見されるようになりました。具体的には、小児集中治療室を退室した患児の5割ほどに身体的・心理的機能障害が残存した。健全な同胞と比較して知能指数が優位に低かった。また、保護者のおよそ2割に心的外傷後ストレス障害が発症していた、などの研究結果が報告されています。このように、集中治療室の経過や経験は少なからず、患児とその保護者や家族の生活に影響するということが明らかにされてきた。そのような経緯から、成人に追従すること8年の2018年に、小児の集中治療後症候群、PICS-P という概念が提唱されました。PICS-P は、成人の PICS が有する身体、認知、精神の3つの領域で問題を抱えているという点は共通しています。加えて、成人の PICS と大きな異なる点が3つあります。1つ目は、成人 PICS 以上に家族の存在が患児の集中治療室入室中の経過や退室後のそれぞれの機能の推移に大きな影響を与える点です。二つ目は、年齢に付随する成長発達の程度や個人差、基礎疾患の種類などにより、 回復の度合いが多様化する点です。3つ目はソーシャルヘルス、直訳すると社会機能となりますが、この新しい機能領域が追加されている点です。ここでソーシャルヘルスについて簡単に解説します。ソーシャルヘルスとは、社会活動に参加し他者と有意義な社会的関係を築くことで自分自身が支えられていると感じる機能と定義されています。学校を具体例に挙げてみましょう。小児集中治療室に入室する患児の数は成人に比べて少ないため、学童児全体における集中治療の経験を有する児の割合も当然ながら少なくなります。集中治療の経験を共有できないジレンマや、身体、認知、精神機能に対するスティグマから生じた孤立や孤独感は不登校や学業不振につながり、将来的な経済的困窮や健康状態の悪化を引き起こすかもしれません。このように、小児はソーシャルヘルスの機能不全というものが成人と同等か、あるいはそれ以上に生活へ影響する可能性が示唆されています。ここまで述べてきました通り、ピックスピーの発症を最小限にとどめるように努めることが、集中治療を受けた患者さんとそのご家族の生活の質を病前の状態に維持するために大変重要であることがわかります。成人領域では ICU リベレーションバンドルと呼ばれるケアバンドが考案され、 PICS の予防が積極的に行われています。このケアバンドはもともとピックス発症のリスク因子の一つである長期の人工呼吸と不必要な鎮静薬投与の可及的速やかな離脱を目的として提唱された ABCDE バンドルに新たに FGH を追加した通称 ABCDEFGH バンドルと呼ばれるものです。アルファベットは各種ケアに対する英語表記の頭文字から取られています。 ABCDEFGH バンドルを活用することにより適切な鎮静度を調整し、患者さんの覚醒時間を確保すること、人工呼吸器を早期に離脱できるように常に評価すること、専門の予防を行うこと、早期のリハビリテーションを行うことに加えて、家族を含めた多様な構成員からなるチームが一丸となって治療計画を立案すること、さらには、PICS に関するハンドアウトや ICU 日記を患者さんと家族に提供することで、PICS そのものの理解を促進させること、などを実践していき、PICS の発症を予防していきます。小児の集中治療領域では、成人ほどのエビデンスの蓄積がなく、PICS-P の予防に対する指針は長らく存在していませんでした。しかしながら、2022年に、Society of Critical Care Medicine という集中治療の主要団体から、小児領域としては初となる鎮痛、鎮静、繊毛、早期リハビリテーションなどの実践に関する体系的ガイドラインが公開されました。このガイドラインには、小児集中治療領域における管理のうち、鎮痛、鎮静、筋弛緩、繊毛、薬物離脱症候群、その他の環境整備という6つの項目についての具体的な指針が記載されています。各項目の詳細な内容については割愛しますが、成人領域では患者の予後不良因子として有名な繊毛に対して、 小児領域に特化した評価方法や治療、予防方法の推奨が詳述されていることが過去に類を見ない特徴となっています。本ガイドラインの登場により、今後、小児集中治療領域でも PIX-P の予防が標準化され、包括的に実践されていくことが期待されます。PIX-P の認知度は、一般社会は優に及ばず、医療の現場でさえもまだまだ低いと言わざるを得ません。成人の集中治療領域と比べても、経験や知識の蓄積にはまだしばらく時間がかかるでしょう。さらには、小児ならではの新しい課題やその課題に対する解決策を模索していく必要性が生じることが予測されます。それでも、体系的ガイドラインの策定など着実に進歩していることは確かです。今後はガイドラインを遵守し、治療や管理の標準化、均質化、それに引き続く研究データやエビデンスの堅牢性、統一性が向上することで、より質の高い推奨指針が作成されることが望まれます。また、PIX-P を広く周知していくことで、ソーシャルヘルスのケアやサポート体制の整備、これらを推進していくことも重要です。幹事とご家族、医療従事者、さらには、退出後に復帰していく社会全体が PIX-P について認知し、理解を深めていくことが、集中治療管理が行われ、重症な全身状態から回復していった患児とそのご家族が、病前の生活の質を可能な限り維持するための第一歩と考えます。
小児の集中治療後症候群について、お話は東京大学医学部附属病院小児科助教、野沢久隆さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して、卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。